77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM 諫早ミカのフラワーシネマ、改めましてこんばんは。シネマナビゲーターの辻ミカです。8月28日花の金曜日になりました。毎日暑い日が続いておりますが、週末の夜皆さんいかがお過ごしでしょうか。早くももう8月最後の放送になりましたね。今日のオープニングナンバーは映画カクテルからビーチボーイズでココモをお届けしました。夏になるとこの曲が聴きたくなりますと、この曲にリクエストメッセージをいただいたのは長崎市にお住まいのラジオネームたけりんさん、ありがとうございます。もうこの曲聴くとザ・夏って感じですもんね。もうココモのおかげで爽やかな気分になりました。リクエストありがとうございました。もう一つメッセージをご紹介しましょう。福岡県にお住まいのラジオネームシネマスキーさん、ミカさんこんばんは。こんばんは。もう8月も終わりとなるのにまだまだ暑いですよね。もう本当に暑い。もう先週のフラワーシネマで紹介された海の上のピアニストが 4K デジタル修復版で上映されるんですね。あの感動的な作品がまた見れるのかと思うとすごく嬉しくなります。本当にいい映画はいつの時代に見てもいい映画ですよね。これからも素晴らしい映画の情報をいっぱい紹介してくださいねといただきました。ありがとうございます。あの海の上のピアニストがまたスクリーンで見られるのは本当に嬉しいですよね。私も先日紹介しながらもう感動が蘇ってきちゃって、もうなんだかもううるうるしちゃいました。ぜひシネマスキーさんにもスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。シネマスキーさん、メッセージありがとうございました。さあ今週も映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。早速映画ご紹介していきましょう。映画ようこそ映画音響の世界へ。1927年に初のトーキー映画ジャズシンガーが誕生して以来、常に進化を続けているハリウッドの映画音響にスポットを当てたドキュメンタリー映画です。私ですね、この映画を見てさらに自分の中の映画の世界が広がりましたよ。私はどちらかというとサントラのように楽曲ばっかりにこう興味がいっていたんですが、音響効果の素晴らしさをこのドキュメンタリー映画を通して、今更言うのもなんなんですが、初めてこう身に染みて感じたというか、いかにこの音がどれだけ大切な存在かを知ることができました。例えばですね、プライベートライアンの冒頭のシーン、すさまじい戦闘シーンで、私あれ見ながらもひっくり返りそうになっちゃったんですけど、映像を見るだけでもかなりすごい光景なんですが、さらに音で立体感を出すことによってその場にいるかのようなこう緊張感をもたらす、音でその世界へより深く引き込む力ってすごいなと思いました。そして映画トップガンのこうジェット機の音ありますよね。もちろんジェット機の音も使うんですが、そのジェット機の音に迫力を増すためにこんなこともしてるの?とこう本当にね、これを見ると映画の見方がさらに広がって、よりも映画を楽しむことができますよ。 ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグなどの監督陣や、スター・ウォーズ、ジュラシック・パークなどの映画音響界のレジェンドたちのインタビューもあって、映画における音がいかに大きな効果を成し遂げているかと、こう音の重要性に迫っていく作品になっています。映画ようこそ映画音響の世界へは8月28日から全国順次公開、長崎は9月18日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、これぜひお楽しみいただきたいと思います。ミカのフラワーシネマ、引き続き最新作映画をご紹介していきます。映画ポルトガル夏の終わり。ヨーロッパを代表する女優のフランキーが主人公の物語。彼女は自分の余命を悟り、夏の終わりのバケーションとして家族や親友をポルトガルの世界遺産の町シントラに呼び寄せます。フランキーは自分が死んだ後も愛する人たちが何の問題もなく暮らしていけるようにと段取りを整えようとするんですが、彼らもそれぞれ問題や葛藤を抱えているため、フランキーの思い描いている筋書きとは大きく外れていくという物語です。フランキーを演じるのはイザベル・ユペール、そしてフランキーの親友をマリサ・トメイが演じてるんですが、この2人の大人女子トークもなかなか素敵でいいんですよね。これ第72回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品された作品なんですけれども、この物語の舞台の世界遺産の街シントラ、このシントラの美しい風景がこの映画の大きな見どころとなっているんですけれども、本当に認め出てしまうぐらい、今コロナで旅行に行けない中、スクリーンでこんな美しい風景を見られるのはいいですよね。この美しい風景とともに人間模様がこう描かれているわけなんですが、ここでもう一つ作品をご紹介したいと思います。映画グッバイリチャードという作品です。大学教授のリチャードは美しい奥さんと素直な娘と何不自由のない幸せな暮らしを送っていたんですが、ある日突然医師から余命宣告を受けるんですよ。しかも追い打ちをかけるように妻からは不倫を告白され、さらに娘からはレズビアンであることをこう打ち明けられるんですよね。もうこうなったら自分には怖いものはないと、こうリチャードは残りの人生を自分のために謳歌しようとこう決心して、ルールや立場に縛られない新しい生き方をしていくんですよ。そんなリチャードの自由な言動は、周りの人たちにも影響を与えていくという物語で、このリチャードを演じているのはジョニー・ディップです。余命宣告を受け残り少ない人生をこう送る物語っていうと割とこうシリアスで涙が出てしまうという、こうイメージなんですが、このなんといってもジョニー・リップがはちゃめちゃな感じですごくいいんですよね。この作品はユーモアやこうブラックジョークもあって、クスクスッと笑えて面白いんですけど、ただ面白いだけじゃなくて、もう感動を与えてくれるすっごくいい話なんですよ。映画の中に出てくるセリフの一つ一つがもうぐっと心に染みました。先ほどご紹介しましたポルトガル夏の終わり、そしてこのグッバイリチャード、この2つですね、余命宣告を受けた主人公の物語なんですが、この2つの映画を見ながら、もし自分の人生が残りわずかだったらどんなことをこう考えて残りの人生をどう生きるんだろうと、こう自分の命、そして家族や身近にいる人たちの命について考えさせられましたよ。 もう私だったらきっともう死ぬことの恐怖でもいっぱいいっぱいになってしまって、まあ、人のことを考える余裕なんてないんじゃないだろうかとこういろいろ思いましたよ。まあ、今はいろいろ大変な時ではありますが、この2つの映画を見ると一日一日を大切にしていかないといけないなと改めて思いました。映画ポルトガル夏の終わり、こちらは全国順次公開中。長崎では9月11日から長崎セントラル劇場で公開になります。そして映画グッバイリチャード、こちらは8月21日から全国順次公開。長崎では10月23日から長崎セントラル劇場で公開になります。この2つの作品とってもいい作品ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。もう一つ映画をご紹介しましょう。映画糸、平成元年に生まれたレン君と葵ちゃん、まあ、この2人が主人公なんですけど、小さい頃からお互いが好きなのに、まあ、すれ違い遠く離れたりとそれぞれ別々の人生を歩んでいくんですが、まあ、そんな2人が平成の終わりの年2019年に再会を果たすという物語で、レン君を菅田将暉さん、葵ちゃんを小松菜奈さんが演じていて、他にも榮倉奈々さん、成田凌さん、斉藤工さんなど豪華キャストが出演しています。もうこのですね、榮倉奈々さんがすごくいいんですよ。もう私は彼女に泣かされちゃったって言っていいぐらいです。まあ、これですね、糸を人に見立てて出会いの奇跡と絆の大切さを歌った中島みゆきさんのこう主曲の名曲糸をモチーフに描かれた壮大な愛の物語なんです。まあ、その曲をモチーフにした映画を見ると今までとはまた違った感じで曲をこう聴けますよね。まあ、風景が頭に浮かんでその曲の世界が広がってより感動を与えてくれて、まあ、私ですね、もうこの映画を見終わった後余韻に浸ってしまいました。映画糸、こちら全国で公開中ですのでぜひご覧ください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。映画ブルータルジャスティス、強引な逮捕が原因で6週間の給料なしの停職処分になった2人の刑事が一攫千金を狙いある犯行を計画するんですが、またこの計画っていうのがこんなこと考えるでよっていうようなこう計画なんですが、まあ、それは彼らにとって地獄の始まりだったというクライムアクション映画です。刑事の一人ブレッドをメル・ギブソンが演じています。まあ、この映画ですね、159分とこう結構長めの上映時間なんですが、後半からですね結構一気に引き込まれてもう緊張感いっぱいで、こんな展開になるのとこう最後まで目が離せない作品でした。映画ブルータルジャスティス、こちらですね8月28日から全国順次公開となっておりまして、長崎はこれまだ公開が決まってないんですけれども、今後上映劇場もこう増えるかもしれませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページ、私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしております。そろそろエンディングが近づいてきました。今日のラストナンバーはラジオネームドリームカムさんからのリクエスト、映画隣のトトロから井上あずみで散歩をお届けします。ドリカムさん、リクエストありがとうございました。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。